大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、弁護士でいらっしゃり、そして藤沢市オンブズマンとしても藤沢市で活躍をされております斉藤美雪さんにご登場いただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
普段のお仕事、どういったところで活動されているのかご紹介いただけますか？
私は茅ヶ崎市にあります湘南茅ヶ崎法律事務所で弁護士として活動しています。
さあ、そしてこの藤沢市でも活躍をしていただいています藤沢市オンブズマンという立場なんですけれども、2日目の始まりにですね、そのオンブズマン制度、昨日1日目もですね詳しくお話ししていただいたんですけれども、改めてどういった制度なのか教えていただけますでしょうか？
藤沢市への苦情について第三者として調査するものでして、私は弁護士として藤沢市オンブズマンの役割を担っています。
もう本当にこう素晴らしい制度だと思います。ぜひですね、皆さんどういった制度なのか改めて今週はですね知っていただいて、もし何かあれば頼っていただければと思います。さあ、そしてそのオンブズマン制度なんですけれども、なんと斉藤さん、巡回オンブズマンというのがあるということなんですけれども、これどういったものになるんですか？
通常オンブズマンは市役所に勤務してるんですけれども、月1回藤沢市の各所に出向いております。で、皆様のお近くまで参りますので、市役所まで少し遠いという方もご相談においでいただきやすいかと思います。
言葉合ってるか分かりませんけれども、ちょっと面白い制度だなと思いましてあ、オンブズマンがこう私たちの地域に来てくれるんだということなんですよね。で、その循環オンブズマンなんですけれども、来月どういったところを回っていくのか教えていただけますか？
来月ですと7月19日に湘南大場市民センターに伺います。また8月には8月23日湘南台市民センターに伺います。
じゃあ本当にいろんなこう地域を巡ってくださるんですね。ちなみにこの時間っていうのは決まっていらっしゃいますか？はい、
9時半から11時半で、事前に予約をいただいた方が良いかと思います。
そうですよね、やっぱりたくさんの方たちが出向くかもしれませんからね、ぜひ予約をしていただければと思います。この予約はどのふうにすればいいですか？
オンブズマン事務局の方にお電話をいただければと思います。
よろしくお願いします。そしてホームページにはですね、その後のもうスケジュールもですね組まれておりまして、もしかしたら自分の地域の方にも来ていただけるチャンスがあるかもしれませんのでね、ぜひ皆さんホームページもチェックしていただければと思います。さあ、日頃からですね、そのお仕事上ですね、いろんな方たちと接する機会、そして相談に乗る機会たくさんあると思うんですけれども、日頃心がけていらっしゃることってどういったことなのか聞かせていただけますか？
オンブズマンとして苦情調査にあたるときに気をつけているのはバランスです。で、一つは苦情申し立て人ご本人にとって何がいいのかということです。で、もう一つは藤沢市民全体にとって何がいいのか、このバランスをとても気をつけています。もちろん苦情申し立てをしてくださった方には寄り添っていきたいんですけれども、地方行政というのは市民全体の生活を支えているものですから、円滑でしかも将来的にも続いていくことが必要なんですね。そうするとそのバランスということにいつも気をつけています。またオンブズマン制度、苦情に対する調査を行うんですけれども、最終的な結果として正しいとか正しくないとかが全てではないと思っておりまして、ではどういうことをすればよかったのかということにも目を向けるようにしています。特に最近の苦情を申し立てられる方の中には、自分と同じような思いをする方がいない方がいいという心から苦情を申し立てられる方もいらっしゃるんですね。そうすると単に正しいとか正しくないとかではなくて、どういったことを気をつけていけば同じことが起きないのかとか、逆にこの点市の行政の対応に問題はないんだけれども、やはり第三者から見たらここが分かりにくいとか、そういうことは口頭であったり結果であったりで伝えるように心がけています。
なんかちょっと私も新しい学びというか気づきになりました。やっぱりこうジャッジっていうイメージがどうしてもある中で、それだけではなくて、じゃあどうしたらいいのか、良くしていくためにはっていう方向って、ジャッジだけじゃないんですね。
そうですね。
ですか、 そういった、ね、気持ちでいつも、ね、皆さんに接していただいているということなんですけれども、座右の銘、大切にしている言葉などがあればこちらも聞かせていただけますか。
これも何かの肥やしになるという言葉を大事にしています。私自身、受験だけでも受かった回数より落ちた回数の方が多いんですね。私の時代の弁護士はみんな1回の司法試験で全てが決まる制度だったので、みんなそうなんですけれども、受かった回数より落ちた回数の方が多いんです。で、仕事でも、まあ、弁護士業務は人を相手にいたしますので、一筋縄ではいかないことの方がずっと多いですから、トライアンドエラーを延々繰り返してまいりました。で、サクサクと進んだ時は学んでることがあんまりないんですね。忘れてしまうんですけれども、失敗っていうのは自分が学べるだけではなくて、誰かを励ます時の話のネタにもなると思っています。
大切な言葉も聞かせていただきました。なんかこう聞いてる皆さんにもちょっと励みになるようなお話をね、聞くことができました。素敵なね、言葉ですね。そしてなんかこうやっぱり一回でくじけちゃってそのまんまって、それじゃあもったいないなって気持ちにも私自身もちょっとなりました。ありがとうございます。そうやってね、皆さんに温かいきっと言葉もね、かけていらっしゃるんだなということ、弁護士としての斉藤さんのですね、ちょっと人柄にも触れることができたような気がします。さあ、日々お忙しいと思うんですけれども、ご趣味とか特技、好きな時間ってどういった時間になるんでしょうか。
私は昔からガーデニングが好きで、春一番から秋の終わりまで花がリレーしていくようにするのが結構好きです。で、最近はですね、台所って生ゴミが結構出ますよね。で、これを堆肥にして、それで植物を育てるんですけれども、そうするとものすごい植物に勢いがつくんですね。
素敵ですね。これもうずっとそうやってガーデニングはされてるんですか。
そうですね、多分もう私の母とか祖母だとかももともと農家なので、うん、やっぱりそういう土に近いっていうのはどうしてもこう避けられない性格なんだと思うんですけれども、生ゴミの堆肥は藤沢市でもやってるんですけど、生ゴミ処理機の女性とかってされてますよね。生ゴミ処理機を使って乾燥させると、それを簡単に堆肥にすることができるんです。
素晴らしい取り組みもしてらっしゃるということで、環境にとっても優しいですし、またお花にもこうやって栄養がいくっていうことで素晴らしいですよね。ぜひ皆さんもね、参考にしていただきたいと思います。さあ、そして最近始めたことがあるようなんですけれども、どういったことを始められたのかも聞かせてください。
昨年茶道を始めまして、この4月で2年生になりました。
何かきっかけってあったんですか。
森下典子さんっていう方の書かれた日々これ口実っていう本がもともとありまして、これ映画化されて、キキキリンさんと黒木華さんが出てらっしゃるんですけど、これがものすごく私好きで、何かのきっかけがあったら始めようと思ってたんですけれど、去年ようやく始めることができました。
そうですか。お忙しい中でもそうやって新しいことを始めたり、まあ、自分が落ち着く時間、好きな時間こうやって作るってとってもね、大切ですね。さあ、そして今藤沢市でも活動されていらっしゃいますけれども、改めてこの藤沢市の魅力、どういったところを感じていらっしゃるのかも聞かせてください。
私は横浜出身で茅ヶ崎に事務所があるんですけれども、なので藤沢市民ではないんですが、逆に神奈川県民から見た藤沢なんですけれども、非常に羨ましいの一言につきまして、もちろん海あり山あり町がありっていう、そのハード面も素晴らしいと思うんですけど、藤沢ってソフトの部分が充実していると思うんですね。例えば江ノ島なんですけど、私江ノ島とても好きなんですが、企画が非常に素晴らしいと思ってまして、例えば江ノ島トレジャーってあるじゃないですか。もう何度も参加しましたし、江ノ島シーキャンドルも行きましたけれど もう本当に素晴らしかったです。で、極めつきはとにかく富士急が可愛いっていうあれこれ、まあ申し上げましたけど、結局一番は富士急です。
そうなんですね。ちょっと意外なところにこう着地したなっていう感じがしましたけれども、でも確かに富士急、お子様だけじゃなくて本当に大人の方までもファンがたくさんいますしね、イベントでも会うことができるキャラクターになりますので、イベントで会った時にお写真もね、斉藤さんも一緒に撮っていただいたりして。
撮りたいです。LINE スタンプも持ってますんで。
そうですか。ありがとうございます。藤沢市を 個人的にも楽しんでね、プライベートでも楽しんでいただいている様子伝えていただきました。ありがとうございます。さあ、そして今後の目標、夢、これからこういうふうにしていきたいなというビジョンなども聞かせていただけますか。
弁護士っていうと皆様なるべく縁がない方がいいと思ってらっしゃると思うんですね。で、私も事件が終わってお客さんと最後にご挨拶するときに、また会いましょうって絶対言わないんです。皆様お元気でっては言うんですけれども、それは申し訳ません。ですけど我々弁護士っていうのは、人と人との利害が対立したり、意見がまあぶつかってしまうときに、声の大きい方に寄っていくとか、力の強い方に寄っていくとかではなくて、あくまで事実とルールを見据えて物事を判断するっていう訓練を厳しく受けています。ですから私自身も弁護士全体も社会の中でもっとお役に立てたらいいなと思っています。
これもやっぱ普段の心がけ、そしてね、ご相談された方の立場に立っていろいろやっぱり考えていただいている弁護士さんだなということも分かりましたし、確かに弁護士さんとこう関わる時ってやっぱり私たち問題があって助けてくださいっていう時だと思うんですけれども、やっぱりでもそういう立場の方がいらっしゃるということは、やっぱり私たちにとっては大きな存在であり、やっぱ貴重な存在であるので、これからもそういった優しいこう立場で、ね、いていただきたいなと思います。さあ、2日間にわたって弁護士として、そしてオンブズマンとしての斉藤さん、いろんなお話をしていただきましたけれども、おしまいですね、このラジオ聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
お聞きいただきましてありがとうございました。オンブズマンというのは聞き慣れない言葉かと思いますけれども、藤沢市にはオンブズマンがいますので、この機会に知っていただき、何かの時には思い出していただけたらと思います。
ありがとうございます。斉藤さんにご出演していただいたおかげでですね、藤沢市にはまずオンブズマン制度があるということ、皆さんにもね、知っていただけたかなと思います。公正で中立な立場で調査をしてくださる方がいるということ、本当にね、心強いなって思います。これからも藤沢市のために、そして皆さんのためにご尽力いただければと思います。さあ、今週の大好き藤沢のコーナーには、弁護士でいらっしゃり、そして藤沢市オンブズマンで活躍をされていらっしゃいます斉藤美由紀さんに登場していただきました。今週はお忙しい中、本当にたくさんいろんなお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。